新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は4月の12日金曜日です。今日のニュースいきましょう。ワールドコイン、ワールドアプリユーザー数が1000万人突破。メルカリのビットコイン取引サービス利用者数200万人突破、サービス開始1年で。米サークル、ブラックロックのトークン化ファンド、ビドルを USDC に交換可能に。川崎重工とセトルミント、ブロックチェーン活用による品質管理の実証実験。GMO コイン、レバレッジ取引に6銘柄追加、ソラナやコスモスなど。米ドルステーブルコイン、FDUSD、水上にローンチ。ビットフィネックスセキュリティーズ、ヒルトンホテルへの資金提供としてエルサルバドル初のトークン化債券を導入。バイナンス、米当局と和解後にコンプライアンス遵守へ向け注力。新 CEO を語る。アンドリーセン・ホロイッツ・クリプト、ゼロ知識証明を用いたソリューション、ジョルトリリース。米クラーケン、アイルランドとベルギーでモネロ上場廃止へ。一つ目のニュースは、ワールドアプリユーザー数が1000万人を超えるというニュースです。ワールドコインのワールドアプリのユーザー数が1000万人を突破しました。ワールドコインを運営するツールフォーヒューマニティが4月11日に発表しています。発表によると、この数字は160カ国以上の国の合計ユーザー数だといいます。その他にも、同アプリにおける DAU が200万人であることと、トランザクション数が7000万件以上にまで増加したことも伝えられています。ワールドコインは AI チャットボットサービスチャット GPT を提供する米オープン AI の CEO サム・アルトマン氏が立ち上げた暗号資産プロジェクトです。ワールドコインはオーブと呼ばれるボール状のデバイスで光彩をスキャンし、各人それぞれの光彩の特徴をデジタルコードに変換することで個人を識別するワールド ID を発行します。これによりワールドコインは世界的な ID システムの構築を目指しています。なお、最新のアップデートによりワールドコインでは眼球スキャンから作成された識別番号、交際コードを永久に削除できるオプションが追加されました。また18歳以上の個人のみがワールドコインを利用できるよう、交際スキャン時に対面での年齢確認が導入されています。続いてのニュースは、メルカリのビットコイン取引サービスが利用者数200万人突破というニュースです。フリマアプリメルカリのビットコイン取引サービスがサービス開始から1年で利用者数が200万人を突破しました。同サービスを提供するメルカリの子会社メルコインが4月11日に発表しました。メルカリのビットコイン取引サービスは昨年3月9日から段階的にユーザーへ提供開始、同月16日には全ユーザーが申し込み可能となり、そこから2週間で口座開設者数が10万人を突破していました。その後、サービス開始から7ヶ月で利用者数が100万人になったことが発表されていました。日本暗号資産取引業協会による暗号資産取引月次データ2024年4月5日時点によると、今年2月末の時点での国内の暗号資産口座数は約952万口座ということです。2023年2月から2024年2月末までの1年間では、業界全体で取引口座数が290万件増加しているといいます。それに対し、メルカリのビットコイン取引サービスは同期間の業界全体の取引口座増加数のうち 63% の割合を占める勢いで利用者数を拡大してきたということです。発表によると、メルカリのビットコイン取引サービスのユーザー 83% は暗号資産取引歴なしと回答しており、多くのユーザーがメルカリアプリで初めて暗号資産取引を体験しているといいます。さらに、同サービスにてビットコインを購入したユーザー 50% がメルペイ残高を保有しており、このことからも、メルカリで使わなくなったものを売って得た売上金を使って簡単にビットコイン取引を始められることが利用者の拡大につながっているとメルコインは考えているようです。またメルコインによると、メルカリでビットコインを売却したユーザーのうち 51% がメルカリで買い物をしている実態も明らかになったということです。メルカリグループにビットコイン取引サービスが加わったことによって、 メルカリの売上基金でビットコインを購入し、ビットコインを売却してメルカリで買い物をするといった新たな循環行動が見受けられたということです。なおメルカリでは今年2月15日よりメルカリでの商品購入時に保有しているビットコインを決済に使用できる機能を提供開始しています。全ユーザーが同機能の利用が可能になってから約1ヶ月でビットコイン決済が10万回を突破したということです。メルカリ提供のビットコイン取引サービスではビットコインを1円から購入できるほか、ビットコインの売却も可能となっています。また売却により得た日本円残高でアプリ内の買い物も可能です。ただし、ビットコインの外部ウォレットへの送金などの入出庫は現状対応はしていません。続いてのニュースは、ブラックロックのトークン化ファンド、ビドルが USDC に交換可能にというニュースです。米サークルがブラックロック、米ドル機関投資家向けデジタル流動性ファンド、ビドルの株式を、米ドルステーブルコイン USDC に移管するスマートコントラク機能を4月11日に発表しました。なお、この機能がすでにローンチされているかはリリース文に記載はありません。この機能は投資家が保有するビドルをサークルに送信することで、USDC と交換が可能になるということです。実質的なオフランプ機能となります。同機能により、投資家は曜日に関係なく24時間365日、ビドルと USDC がほぼ瞬時に交換可能になるといいます。サークルはこの機能について、ビドル株を売却したいがデジタルドルの保有者であり続けたいユーザーに信頼できる透明な方法を提供すると説明しています。ビドルは大手資産運用会社ブラックロックによって3月20日立ち上げられたトークン化ファンドです。総資産の 100% を現金、米国財務証券、現先取引に投資します。イーサリアムブロックチェーン上で運用され、 ERC20 規格のトークンビドルとして投資家はトークン化ファンドを保有し利回りを得ます。このビドルでは1トークン対1ドルの安定した価値提供を目指し、毎日発生する配当を毎月新しいトークンとして投資家のウォレットに直接支払うということです。なお、投資家はビドルのままでも事前に承認された他の投資家へ同トークンを譲渡することも可能です。ちなみにビドルはデジタルアセット発行プラットフォーム運営のセキュリタイズがトークン化された持ち分の管理、ファンドの申し込み、償還、分配に関する報告を行っています。続いてのニュースは、川崎重工とセトルミントがブロックチェーン活用の実証実験というニュースです。川崎重工とセトルミントがブロックチェーンを活用した実証実験を完了したことが4月12日に発表されました。なお、この実証実験にはセトルミント提供のブロックチェーン開発プラットフォーム、ブロックチェーントランスフォーメーションプラットフォームが使われました。発表によると、川崎重工は2030年頃を目標に非改ざん性を証明できるデータでの品質保証、品質保証体制の整備に向けた技術研究を進めているということです。同社は同体制整備にあたって採用する技術の一つとしてブロックチェーンを有力視しているということです。今回の実証実験で両社はブロックチェーンのものづくりへの適用を想定して、段階的にブロックチェーン適用したエンドツーエンドの実装サービスを検証したといいます。具体的には製品の製造過程で発生するデータのハッシュ値およびそのデータへの参照値をブロックチェーンに記録するための仕組みと、改ざんされたデータのハッシュ値をブロックチェーン上に記録されているハッシュ値と適合判定するアプリケーションも構築したということです。これにより部品製造の品質管理において高速かつ効果的な実稼働が確認できたということです。引き続き両社はパートナーシップを強化し、今後の取り組みを推進する予定としました。セトルミントは今年2月ブロックチェーントランスフォーメーションプラットフォームのポリゴン ZKEVM サポートを開始しています。なお、ポリゴン ZKEVM はポリゴンラボ提供のイーサリアムレイヤー2ソリューションです。なお、セトルミントとポリゴンラボはソニー銀行が4月8日に検討開始を発表したステーブルコイン発行を目指した実証実験について共同で実施することが決定しています。ソニー銀行がステーブルコインの発行に向けた法的整理や要件定義を実施し、ブロックチェーンにはポリゴンラボ開発のポリゴン POS を採用、またブロックチェーン関連の多様な開発実績を持つセトルミントが実証実験の基盤の開発構築を担うということでした。なお、ベルギー拠点のセトルミントは昨年8月日本にセトルミントジャパン合同会社を設立し、日本市場に向けた本格展開を開始しています。続いてのニュースは、 GMO コインのレバレッジ取引に6銘柄追加というニュースです。国内暗号資産取引所 GMO コインが新たに6銘柄の暗号資産をレバレッジ取引にて取り扱い開始することを4月12日に発表しました。対応銘柄はポルカドット、コスモス、カルダノ、チェーンリンク、同時コイン、ソラナとのことで、取扱い開始日時は4月13日11時、注文可能となるのは11時10分からということです。なお、取引ペアはそれぞれ日本円となります。今回新たに追加される6銘柄のうち、アトム、リンク、同時、ソルの4銘柄は 取引所形式の証拠金取引サービスとしては国内初の取扱いになるということです。今回の銘柄追加により GMO コインのレバレッジ取引では合計11銘柄を取り扱うことになります。この取扱い数は国内のレバレッジ取引では最多となるということです。なお現在 GMO コインのレバレッジ取引ではビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップルが取り扱われています。ちなみに GMO コインでは今回の新規銘柄の追加を記念して取引所の取引手数料およびレバレッジ手数料が無料となるキャンペーンを開催するということです。続いてのニュースは FDUSD がスイでローンチというニュースです。担保型の米ドルステーブルコイン FDUSD がレイヤー1ブロックチェーン水上でローンチしました。 FDUSD 発行元である香港拠点のカストディアンおよび登録信託会社ファーストデジタルが4月10日に発表しました。これにより FDUSD は水上において初の一対一で裏付けられた独自の米ドルステーブルコインになるということです。なお FDUSD は BNB チェーンおよびイーサリアム上でも発行されています。スイは FDUSD のローンチについてファーストデジタルとスイの提携は取引の流動性と効率性を強化し従来の金融を拡大し続けるデジタル経済に橋渡し続けることを目的とした戦略的提携ですと X にて説明しています。また FDUSD は米国人を対象としたものではないため米国人は利用できないとも X にて説明されています。
続いてのニュースはビットフィネックスセキュリティーズヒルトンホテルへの資金提供としてエルサルバドル初のトークン化債券を導入というニュースです。デジタル証券取引所ビットフィネックスセキュリティーズがエルサルバドル共和国の空港内の複合ホテルハンプトンバイヒルトンの建設資金を調達するためトークン化債券を開始すると4月11日発表しました。なおビットフィネックスセキュリティーズは暗号資産取引所ビットフィネックスの傘下の企業です。ビットフィネックスは昨年4月、エルサルバドル共和国で初となるデジタル資産ライセンスを取得しています。ハンプトンバイヒルトンの設計計画では、5階建ての4484平方メートルの施設開発を行うとのことです。80の客室、5つの商業スペース、プール、レストラン、ジム、庭園、多目的ルームなどのホテル設備が建設される予定です。トークン化債券はインベルジェス・ラガーディアが発行するとのこと。今回のトークン発行では625万ドルの調達を目指しており、5年間で 10% のトークンを提供しています。なお、最低投資額は1000ドルでホテル運営会社独自のインセンティブとして、投資額に応じてホテル無料宿泊券を提供するとのことです。なお、トークンのティッカーは HILSV で、米ドルおよびテザー社発行の USDT で取引されます。HILSV はビットコインのサイドチェーンであるリキッドネットワーク上で発行されるとのことです。なお、ビットフィネックスの CTO であるパオロ・アルドイーノ氏によれば、HILSV トークンはエルサルバドル初のデジタル資産をトークン化したものだといいます。エルサルバドルでは昨年12月、ビットコイン担保債券、ボルケーノボンズ、火山債が同国のデジタル資産委員会 CNAD によって承認されました。火山債はエルサルバドルの170の火山にちなんだもので、地熱を利用してビットコインのマイニングプロジェクトを支援するものであることが、ブケレ大統領によって明かされています。火山債は10億ドル相当のビットコイン担保に発行され、資金調達を行います。10年間の期限付きで年間 6.5% の利回りを投資家へ提供します。火山債はビットフィネックスセキュリティーズで発行される予定で、2024年の第一四半期に発行予定です。続いてのニュースは、バイナンス、米当局と和解後にコンプライアンス遵守へ向け注力、新 CEO を語るというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスの新 CEO のリチャード・テン氏は、バイナンスが過去の運営体制を乗り越え、コンプライアンス遵守へ向けて注力しているといいます。パリブロックチェーン中に行われた CNBC のインタビューにて、テン氏が4月9日明かしています。なお、テン氏は昨年11月に辞任した前 CEO であるチャンポン・ジャオ、CZ 氏の後任として、バイナンスの CEO に就任した人物です。30年以上の金融サービスと規制に関する経験を持ち、バイナンスで地域市場部門のグローバルリーダーを務めてきたテン氏は、バイナンスで注力することの一つとして、規制対応への強化を掲げています。 天使はそうした非常に初期の発展段階、それに関する明確な情報がないルールの黎明期である発展の初期段階において、バイナンスはある特定の方法で運営されていたと述べました。これはバイナンスが先に行動し後で許しを請うやり方を実行していたという司法省 DOJ から指摘されていた内容を認めた形となりました。しかし天使はバイナンスが会社として成熟するにつれその問題を乗り越えてきたとし、私たちは持続可能性に目を向けている、方向性は非常に明確で、より多くのコンプライアンスを遵守する方向に向かっており、非常に堅牢なコンプライアンスプログラムを構築していると続けています。昨年11月、バイナンスは商品先物取引委員会 CFTC、 財務省 DOJ を含む米国当局との和解のため、合計で約43億ドル、当時の価格で約 6370.3 億円の罰金を支払うことに合意しました。CFTC の報告文によれば、CZ 氏とバイナンスは米国の規制要件を認識していたが、それを無視することを選び、プラットフォーム上に米国顧客がいることを故意的に隠したり、CZ 氏をはじめとしたバイナンスの幹部らが米国顧客にコンプライアンス管理を回避するよう指示するなど、米国法違反を積極的に助長したとのことでした。4月、バイナンスは米国規制当局の懸念に応えるため、初の取締役選任を行っています。バイナンスの取締役会の大半が会社内部の人間で構成されるという決定を下したことについて尋ねられた天使は、今後のバイナンスのビジネスを推進する人物が会社のニーズに対応できるユニークな人材であることを確実にすることが重要だと述べたといいます。企業責任者の立場からバイナンスを前進させる方法について、外部からの意見だけでなく内部からの意見もうまく組み合わせていると天使は述べ、現在の取締役会の構成は強固な持続可能なビジネスに向かうための適切な技術・製品の強化に重点を置いていると続けたといいます。また天使はバイナンスグローバルの本社をどこに置くかについて、現在いくつかの選択肢を考えているとのことです。バイナンスのサービスの幅と深さに対応する規制枠組みがあるかや、多くのスタッフが拠点にできる地域かなど、複数の事項を考慮しながら、他の企業と同様に本拠地について視察して回ると天使は伝えています。
続いてのニュースは、アンドリーセン・ホロイッツ・クリプトがゼロ知識証明を用いたソリューション公開というニュースです。米大手ベンチャーキャピタル、アンドリーセン・ホロイッツの Web3 関連投資部門、アンドリーセン・ホロイッツ・クリプトがゼロ知識証明を用いたソリューション、ジョルトのリリースを4月9日に発表しました。ジョルトでは、証明者が指定されたコンピュータープログラムを正しく実行したことを証明できるスナーク技術、ゼロ知識仮想マシンが基盤になっているといいます。これにより、クリプトに関する深い知識がなくとも、コンピュータープログラムを作成できる人であれば、誰でもスナークを使用できるということです。発表によると、基本的にスナークは計算を証明する上で膨大なリソースを消費しているため、同技術を採用する際のコストが高額になるという課題があるといいます。仮に計算の実行に1ドルがかかる際、その計算が正しく実行されたことを証明するためにスナークを採用したことで、何百万ドルも費用がかかる可能性があるということです。しかし、ジョルトで採用されている ZKVM により、処理速度の高速化やセキュリティ向上に加え、開発者にとって拡張が容易で監査が簡単になっているということです。アンドリーセン・ホロイッツは昨年12月、2024年にクリプト業界に期待することの一つにスナークを挙げていました。コストやネットワークのスケーラビリティの点で限界があった計算ワークロードを検証する戦略が、スナークの技術によって解決する、使えるものになってきているため、スナークによる計算効率の向上により、社会的に大きな利益をもたらす多くのユースケースが生まれると、アンドリーセン・ホロイッツは伝えていました。続いてのニュースは、クラーケンが XMR を上場廃止へというニュースです。米大手暗号資産取引所クラーケンが、アイルランドとベルギーにおけるモネロ XMR の上場廃止を4月10日に発表しました。クラーケンは今年6月10日にアイルランドとベルギーのユーザーを対象に XMR の取扱い終了及び出金を停止するということです。なお、同時点でユーザーが保有している残高の XMR は自動的にビットコインへ変換されるといいます。また、すべての証拠金ポジションは今年5月10日までに決済する必要があり、この日までに決済されていない場合は、これらのポジションが自動決済されるということです。XMR はゼロ知識証明などの技術を活用することで、送金の追跡を難しくする仕組みが組み込まれたトークンとされるプライバシーコインです。プライバシーコインは一昨年11月、EU にてマネーロンダリングへの利用を懸念して、プライバシーコインを禁止する可能性のあるとされる新たな規制の導入が検討されていました。バイナンスでもベルギーやフランス、イタリア、スペイン、ポーランドにおいて XMR の取引は停止をしています。 はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。